熱血
賃貸塾
超エアみなさんこんにちは。熱血賃貸塾超エアン、この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もういよいよ2024年も12月に入りました。
ねえ、
あっという間、
あっという間に、
毎年毎年あっという間だと言っていますが、ね、今年もあっという間、
こんなことがあっても中山美穂ちゃんは亡くなるわ、
ねえ、
シリアはむちゃくちゃなるわ、
いや本当ですよね、
大統領は逃げる
わ、もロシアモスクワに到着したみたいなニュースがね、
そうらしいね。やっぱり民主国家がええねやな。
急にまた世界情勢も動きそうな感じではありますけれども、そんな中長英さん の, あのビッグイベント、年末チャポン宝くじの抽選会が先週行われました、
はい、
私も司会で参りまして、塾長がもうあのピーッと神の一手で、
ね、神の一手大したこと適当に
もうね、塾長 の, あの抽選箱からの引き方って超男前なんですよ。
なんで
普通ね、こうなんかかき混ぜて一枚一枚とかされると思うんですけど、塾長はもう入れて出すまで1秒ハッハッって感じでこう引いていかれて、はい、あの栄えある当選者が決まりました、
はい、
今年もですね、サマーと年末分けまして行われました、はい、当選総額は2500万円合わせて5000万円の太っ腹な内容となっております、はい、で今回ですね、ご応募数塾長いくつでしたっけ。
なんか7000人かなんか
です。そうなんです、7531通ということで、まあ、サマーと合わせると1万5000通を超えました、うん、もう去年も過去最高だったんですけれども、さらにこれを更新しまして1万4000件を超える方からのご応募をいただきました。誠にありがとうございます、ね、
うん、
ね、
みんなまあ喜んでね、楽しみようね。
ま
あ、当たったらみんな喜んでくれはるし、当たったらまた出そうと思うし、
ね、あの毎年もしかしたら当たられてる方もいらっしゃるかもしれないですし、
そうやね、運の、これはもう運のええ人
やね。ね、あの JTB トラベルギフト10万円分も1名様に当たっています。
なあ、当たってたね。
ね、これ申し込んだ方が絶対いいですよね、もうあのは、ね、近くなる方は。
やっぱりこんなイベントを持ってやる
からな。私あのたくさんコメント読まさせていただきましたけど、皆さんすっごいこう楽しみにされていて、
うん、他に来年も、まあ、春入居時期になったらまた何かやろうか
ね。あ、なんかね、ちょっとちらっと聞きましたけど、超ビッグ企画が、
企画をやろう、
ね、あるみたいですし、楽しみにしていただければと思います、ね、あのチョエさんから当選者の方にはご連絡入れさせていただいておりますが、当選金の引き換えは12月20日金曜日、21日土曜日の2日間となっておりますので、皆さんぜひご注意ください。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りします。月決
近代陸
長英や長英通信、このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。あと18日で今年も終わりということで、
はい、
今週は塾長と2024年の出来事前半振り返ってまいりたいと思います。
なるほど。
1月から6月までの出来事をちょっとまとめた、ね、うん、紙が私たちの手元にあるんですが、
ね、1月はもう大体も決まってるわな。
ありましたよね、今年は ね、
あの震災地震きつかったらもう、うちの家でね、はい、フィットネスの運動してて、
うんうん、
まあ、ぐー揺れて、ね、あ、揺れたな、あ、地震やなと思ってんけども、ノートの揺れがこっちで感じるよっぽどきつかった。
輪島のね朝市がもう全壊してしまって、ね、またね1年経ってますけれどもなかなか復興ならずということで、うん、ねその後もいろいろとね大雨の被害とか、
そうね、うちも、うん、まあ前のあの東北の震災の時はね社員の人社員やなしに入居者募ってバス1台で、ボランティア行ったから、ね、
はいはい、
私もまだ行けてへんけどね、バタバタしてるから、
そうですね、うん、まあでも、ね、継続的にねいろんなところに塾長はお力を、
そうやね、やっぱり困ったあったらやっぱり手を出し伸べるのはそれはやっぱりお互いさんやからね、助け合わんな、同じね、あの国民日本人やねから助け合わない、これはもうしょうがないです
よ。日本はなかなかこう復興っていうのが時間かかりますよね。
そうやね、なんかあの台湾早かったもんな、台湾も地震の後あれお見舞いに行ったけどね、
何でしょうか、やっぱりなんかこう 人手が足りないというか、まあ、なんかお役所の
結構ね、お役所、日本の役所で責任問題が結構あるやん、役所遅い決断が、鶴の一声ないもんね、全ての人の意見を反映するのは難しいですよ。
なんかちょっと前も能登でまた地震ありましたよね、滋賀県揺れてました結構、
あ揺れたら、ね、なんか震度5ぐらいで、まあそれしゃあないよな、日本は地震大国だから、
ねえ、なんかあの南海トラフのね、なんか速報じゃないで気をつけてくださいみたいなのも8月ぐらいに1回発表されましたよね。
自然災害からこれはもう現象やからなんてしゃあないよ、もうそれを乗り越えていかないじゃない。
なんかね1月はあの地震があった後に羽田空港で飛行機の事故もあったじゃないですか、うん、立て続けにあってすごく今年はもうどんな年になっちゃうんだろうみたいなインパクトが強かった記憶が、
いや毎年あるわ、大丈夫なこと、こんな災害はねもうずっと自然界はずっと昔からあんねん、我々人類はそれを乗り越えて今に存在してんだから、
さあそして2月ですけれども長江さんが京都サンガ FC のオフィシャルスポンサーに、ね、でもいろんなところにバスケットボールもそうですけどもね、やっていらっしゃいますし、
それも全部お付き合い、まあいいんじゃないですか。
さあ3月4月とありますけれども何かこう気になったニュースありましたか。あれありましたね、サプリメントの人が亡くなった、だんだんこう考えることがそっちになってくるんですよね、これ飲んだらいいよみたいな情報もたくさん入ってきますし
自分で考えて続けられちゃ
う、塾長定期的にこう何摂取されてるものあるんですか、青汁とかそういう感じとかは。
いや別に
プロテインも飲んでない、
プロテインも飲んでない、
プロテイン摂取してそうな、
いや別に、その何のために、
いやプロテインってすっごい大変なんですよ、その適切量を1日で取るのって、タンパク質って
そんなんなんぼないしたいな、俺もう75まで生きてんねんまああとはもう別に明日死んでももうそれええな年やのにな、
いやもうね、なんかねやっぱりねギリギリまで元気でいたい、
いやそりゃそうやけど、そりゃな人間って人生は天命なん、だからね天に任せて天命や思うて命尽きる時はどないしてても尽きんねんから、まああんまり真剣に考える必要ないな、毎日楽しくみんなが幸せになるように生きていたらそれでいいね、
まあ、それはね塾長ぐらいもう達観されていろんなものを成し遂げられてもう幸せハッピー、
全然もう俺全然生まれてきてるな、なんて俺ってあかんなと今の反省ばっかりしてるの、もうちょっとあの時もうちょっと頑張ったらよかったなとかな、自分の思いの10分の1程度しかできてん、やっぱり昔からね松下幸之助さんが言うてるやん、棒ほど願って針ほど叶う、だからその棒が太ければ太いほどやっぱりこう志が低いんやな俺らは、もっと志を、ね、地球人類のために俺が頑張ろうとか、
なんかそういうことを考えるようにも教育されてこなかった気がしますね、なんとなく、
だから教育悪いんちゃう、
かもしれない、成し遂げるみたいな何かこうね社長になるみたいなこういう感じ、
いつもまあ同じようなこと言うやけど、生まれてきたら自分の人生なんやけども好きなようにしたらええっていう考えを持っとる、だからなすべきことが生まれてきた以上で必ず地球の歴史から思ったら所詮我々100年ぐらいしか生きられない、
はい、
実動は40年
で、しかもそのうち寝てる時間も結構多いですからね、
でそんなんを小さい時から教えてから、あなた方はね、で言うてるやん、地球一周4万キロ24時間で地球は回ってんだから、割り算したら1時間に1666キロ進んでると、
なんかねもっと塾長みたいな方が私はこう大学とかね学校とかで講演をするべきだと思うんですよ。
なんで
いや、なんかやっぱりそういうこういうなんていうんだろう、何か成し遂げた人の話って何かあるじゃないですか、やっぱり心に光るもの。
僕ら別に成し遂げて大したことない。
いやいや、でも本当そういうことの方が大事だと思うんですけどね。
ただね、いろんなことやるけど人の道に反することはするんだって、これがポイントだ。世の中を良くすることをずっと俺考えたことある、ね、それどういうことか言うたらね、まず自分が幸せになることだよ、自分が幸せになると人の幸せは考えられへんということは、毎日頑張るのしゃあないの、それをね、働き方改革で仕事すんなとかね、そんな話、頑張って頑張って頑張り倒して、まあ体悪いほど頑張らんねんはいいけども、1分1秒頑張って生きてきて、まあね、幸せになると、でなったら人の幸せも考えられる。
確かに、まあ自分が幸せはないと他人に優しくなれないところはあるんですよね。
お金持ちになるっていうのは、印刷した紙をたくさん集めるだけのことやから、まあ生活するだけ稼げたらそれでいいや、そうやろ、人間食でいけたら、それを手抜いて、例えば人のもの取ったりとかね、強盗に入ったりとか闇バイトとかやったりとか、あんなん大体ここ人道的に優先。
あれ闇バイトって何なんですかね。
いやだからだから誰かが指示して、とりあえず人のものは死のもんやと思うてる、その根性はいかんな。
しかもそう、本当子供を狙ってやらせてるじゃないですか、まあ、昔からあったのかもしれないですけれど、そういうのも
なんか人のものをわしのもんやと思って取りに行くっていうのはおかしいな。
わしのもんやと思ってるかどうかわからないですけど、まあまあ結構ひどいこと多いですよね、本当に。
なんでそんな、それね、ええねん、それは、それはお前はええけど、お前のね、親とかね、親戚縁者が困る、
そこまで考えられる人はしないと思うんですよ。
いや、そら、お前とこの息子、お前の強盗入ったらしいやんけとかね、お前とこの親戚のね、息子なんか泥棒しょった、そんな青なんか、その人に服を与えるやん。で、我々は自分の存在で頑張って良くなったら、お前とこの親戚ね、息子はやられたね、頑張れたね、大事になれたねって言って周りのやつが喜ぶやん。そうなのか。
なんかこう楽して稼ごうと思ってる風潮があるのかもしれないですね、若い子には。
あのうち、あの会社の人に言うんだけどね、棚からボタン持ちはない。
ないよ。
自分で取りに行けとボタン持ちは。
いや、そう、もう自分で作らないとないですよ。
それもね、取り方が正しく、誰が見てもええと思うような取り方をしな。やらしいことすんな。それはもう知識をね、後悔残る。
いや、本当ですよね。今デジタルタトゥーじゃないですけども、ずっとね、そう残りますからね、本当に。
だからそういう教育をね、普段からやっぱやらない、
それはそう思います。
親御さんが、
親もそうだけど、まあ、学校も多分してると思うんですよ。だけどなんでしょうね、きっとね、
まあ長女花屋としてやっぱり2人の子供よりも1人の方がお金かけられるから、まあペットや思って育てるようではあかんわな。子供がたくさんあったら、お互いに寄り合いながら、助け合いながら育てていけばそれがいいね。だからね、それは大変やと思うけどもね、子供さんは多く持って、やっぱり頑張ってお互いに揉めながらやっていった方がいい子は何の違うかな。
なんかそういう意味では、こう、あの都道府県によっては高校とか、ね、大学とか無償化みたいな制度を、ね、作ってるじゃないですか。でもああいうのが推進されてくれば、もっと子供も増えてくると思うんですよね、きっと。
だけどね、今まで見てるとね、こういろんな見てるとね、そんなに有名大学、有名学校卒業した人が尊敬される人間が全てではないやん。だけど有名な、あの、まあ、日本だと東大卒業した人はいっぱいおるけど、全てが全て素晴らしいと思わへん。だから学校だけでが全てではないし、やっぱり家庭教育でね、しっかりと厳しく、三つ子の魂100までというように、しっかり厳しく育ててやることが親としての子供に対する愛情やと。
人間力ですね、やっぱり、ね、
それをね、もっとね、やっていかなあかんなと。昔は結構そんなうるさかったと思うんですよ
ね。ねえ、なんか最近多分なんかその自由とか自主性を重んじるみたいなところから、だんだん話がおかしくなってる気がしますね、ちょっとだけ。
自由を勘違いし
そう。そう、自由に育てたい、伸び伸び育てたいですみたいな空調がしばらくあったと思うんですよ。その辺からこうなんかちょっと個性尊重みたいなところから。で、最後にちょっと聞きたいことがあるんですけれども、はい、4月になりました、はい、円安34年ぶりに1ドル160円台ということで、まあ、一言いただきたいなと思うんですけれども。
80円台の時もあったやん。
あった70円台もあった気がする。
日本が安物になったやん。それはみんな手抜いて仕事しんだよな、楽ばかりしようとするからや。もっと仕事一生懸命頑張って、やっぱり世界でカンタルね、 っぱ経済大国になるようにみんなが努力しなあかん。やっぱり人にもう少し投資して研究とかやらせるべきやね。投資が少ないのちゃうかなと思うけどね。
日本はそういう細かいところ得意そうなんですけどね。
だからあるもんを変化させて育てるのはうまい。だけど新しいものを見つけ出そうっていうところにまだ
0から1が難しい。
多少やっぱり国家がもう少しね、そういうところにお金を投資しなあかんと僕は思うけどね。
なるほどね、まあ、でもこの160円のあおりもう本当に結構皆さん受けてるんじゃないかと、
まあ、さっきのおかげさんで海外から、ね、たくさんの観光客が日本へ来れるっていうのはまあ逆パターンとしてはいいかもしれない。
前回のオンエアの後に久々に高台寺の方に行ったんですけど、もう外国の方しかいらっしゃいませんでした。
そうやろ、
すごかった。
うちの会社の前なんか海外で
いやそうだよね、あそこそうですよね、
もう外国の人ほとんどよね。
ね、本願寺からこう皆さん出てこられて、
もう短パン履いて寒ないかっていう人
で、なんかね、みんなお着物は着られてで、ね、本当に5メートルおきにみんな写真撮ってるんですよ、ポーズ撮って全然道進まなくてまあでもすごいこうか、ね、たくさんの方が来てくださってるんだなと、ま
あね、観光来てもらうのはそれは観光立国としても日本はいいことだな、
ね、去年に比べても多分かなり増えたんじゃないかなと。
そうだね、
はい、思います。はい、この辺で、はい、もう時間になりましたので、はい、今週はですね1月から、まあ、6月までちょっと行けなかったんですけれども、前半について軽く、
はい
はい、お話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。
はい、今日はですね、ミセスグリーンアップル、
はい、
ライラックをお願いします。
は
い、
それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコ丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週の手より大阪府のラジオネームまみちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。いつも拝聴し勉強になります。お伺いしたいのですが、現在賃貸に入居し2年目ですが、来年に契約更新があります。その際に連帯保証人が改めて必要になりますか。予備知識を入れておきたいのでよろしくお願いいたします。ちなみに契約時の保証人は父になってもらっていますが、父は現在は定年退職していますということです。
いや、もちろん連帯保証人は必要ですね。そうやないと契約更新はできないということになりますね。だから、まあ、保証人はお父さんでもいいし、
はい、
また保証会社はねたくさんありますから、2年分お金を保証料払ってですね、保証会になってもらうとか、そういう形で、まあ、これも契約時のですね、オーナーさんの要望と規定がありますから、それにのっとって契約をしますので、連帯保証会社もしくはお父様の継続でも結構です。
お父様この退職されてるかどうかっていうのはあまり問題にはならないんですか。
まあ、退職されてもそれなりにですね、もし契約者がお金払えん場合は払えるということであれば、それは問題ないし、まあ、それよりはむしろご本人がきちっと払うということが原則なんで、保証人は別に、まあ、形上ね、保険みたいなもんなんで、それはできると思いますね。了承されたら
保証会社の方も賃貸を借りているところに言えば、まあ、手配してくださるということですかね。
その代わりその時点で保証料払うのはダメですね。何かあった時は保証会社が代理弁済してくれるということになりますから、
はい、結構高額なんですかそれは。
数万円ですね。だからお父様になってみたいとどうですか。別に本人はちゃんと払っていけるという自信があったら別に、大丈夫ですっていうことで、お父さん 払ってくれますよというふうに重張すれば、それはもう問題全然ないですね。
はい、わかりました。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、お父様に継続してやっていただいても OK です。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kr kyodee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならEガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスのEガレージ、ぜひご活用ください。さあそして番組の冒頭でもお伝えしましたが、年末ジャポン宝くじキャンペーン当選者が決まりました。お引き換えが12月20日金曜日、そして21日土曜日の2日間ここ KBS 京都で行われるということですので、当選された方はお忘れなく。毎年忘れてる人いないんですよね。きっちり取りに来られて
皆さんもう皆さん来ていただいて、はい、
きっちり取りに来ていただければと思います。そして超英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。